小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はフィンランドの昔話をご紹介しましたね。
日本であんまり知られてない国ですのでね、いくつかお話を聞いてもらったの、ね、
さて今週は、
今週はね、またフィンランドなんですけども、まずはマルティというね、男の子の名前です。これは、マルティという話を聞いていただきますね、昔々あるところに金持ちの百姓がいた。一人の男の子を残して妻が死んでしまった。その子はマルティという名前だった。妻の形見としてはその他に一足の新しい長靴があるだけだった。百姓はその長靴を持って出かけた。はるばると国中を歩き回ってたくさんの女にその長靴を履かせてみた。そのうちに一人の年取った女に出会ったが、その女が尋ねて、一体何を探しているんだねと言った。妻を探しているんだ。私にしなさいよ。この長靴が足にあったらあんたを妻にしよう。やってみましょう。しかし足が大きすぎて合わなかった。年取った女はそこを立ち去ると、森をぐるりと回り、石で足をちょっと削り落として、また百姓のところに来てこう言った。あんた、私を妻にしなさいよ。この長靴があったらあんたを妻にしよう。またやってみると、長靴は足にあったので、百姓はそんな女を連れて家に帰った。この年取った女は食うことや飲むことは真っ先にやったが、仕事はしなかった。おんどりもめんどりも子豚も子羊も皆殺されてしまった。女は絶えず食っていた。次の日、肉がすっかりなくなると、女は夫に言った。明日は白いお牛とマルティを殺さなければならないね。白いお牛はそれを聞いていた。マルティが仕事から帰ってくると、お牛はマルティに言った。あの年取った女は魔女で、私たちは明日殺されることになっている。逃げよう。そこでマルティが牛の背に乗ると、牛は走り出した。少し走っていくと、地面にわずかばかり砂があるのが見えた。この砂を持っていくんだとお牛が言った。マルティは砂を拾い上げ、二人は走り続けた。少し行くと水たまりがあった。するとお牛が言った。水を持っていくんだ。そこでマルティは水を汲んだ。それから二人はまた少し進んだ。振り返ってごらんとお牛が言った。何か見えやしないかい？少年は振り返ってみた。すると後ろの方から大きな干し草の山のようなものがやってきた。お牛は言った。砂を地面に投げて、私たちとお前の間に雲の中まで届く丘ができるようにと怒鳴れよ。魔女は砂山に足を踏み入れたが、通り抜けることはできなかった。そこで取って返してシャベルを持ってきて道を作った。お牛はまた少年に言った。振り返ってごらん。何か見えやしないかい？大きな干し草の山のようなものが後ろからやってくると少年は叫んだ。お牛は言った。水を地面に注いで、私たちとお前の間に大きな川ができるようにと言うんだ。するとそこに川ができた。魔女は川まで来ると水を飲み干そうとした。その間に二人は逃げ延びた。魔女は飲み続けて、とうとう弾けてしまった。それからお牛は頭から角を一本取って少年にやり、こう言った。さあ、私は私の道を行く。お前はお前の行きたいところへ行くがよい。そこで少年は牛と別れた。川のこちら側に宮殿があった。少年は宮殿に入って行って、王様に自分は羊飼いだと申し出た。少年はあの角をバグパイプ代わりの笛にして毎日吹いていた。とても上手だったので、王女は少年の音楽を聴いていつもうっとりとしていた。王女が邪魔をするので少年は怒って、バグパイプに言った。 どうかあの王女に子供を一人くれてやってくれ。すると王女には子供が生まれた。その子は男の子で次女と名付けられた。この子はどんどん育って4つになったが、父が誰であるか知っている人はいなかった。王様は宮殿の中の男たちを皆呼び集め、輪になって立たせ、子供と一緒にその真ん中に進み出た。それから子供に山リンゴを持たせて、このリンゴをお前のお父さんにあげなさいと言った。すると子供は羊飼いの少年にリンゴを渡した。王様は自分の娘が羊飼いの子を産んだことを怒った。羊飼いを捕まえ、樽にタールを塗って子供と娘と羊飼いの3人をその中に入れ、海に投げ込ませた。しかし羊飼いの少年はバグパイプに頼んだ。ねえバグパイプ、どうか乾いた陸地を僕たちのためにちょっぴり作っておくれ。するとバグパイプは海の中から草を生やし、島をこしらえた。バグパイプは3人の暮らす立派な宮殿を建ててくれたし、王様の宮殿に通じる橋も架けてくれた。けれども父親の王様は自分の国の中に3人が生きているのでひどく怒った。兵隊たちを呼ぶと、行って3人とも殺してしまえと言いつけた。兵隊たちが橋の真ん中まで来た時、羊飼いの少年はバグパイプに頼んだ。橋を切ってみんなを溺れさせてくれ。そこでバグパイプはその通りにした。それからは3人はその島で暮らし、多くの土地を手に入れ、一族は大きく強くなった。その土地は今でも自助島と呼ばれているという話なんですね。自助島ってのは実際にエストニアにある島の名前なんだそうですけどね、
はい、
これ長靴がね、うん、足に合うかどうかってやつですね、はい、このモチーフはシンデレラにもあるんですね、はい、グリムのシンデレラあるでしょ、し、うん、同じモチーフですよね、うん、しかしすごいね、足をちょっと削り落として入っちゃったりするんですからね、
うんうん、
だけどこういう時に昔話では絶対血が流れたとか、うん、痛かったとかそういうことは言わないというね、要するに切り紙細工みたいにね、切って合わせるという、うん、そっちの方が大事なんですね、
うん、
写実的には考えない方がいいね。それから逃げていく時に後から追いかけてくるでしょ、
はい、
それで砂を地面に投げて、私たちとお前の間に熊の中まで届く丘ができるようにと言って、そうするとさーっと山ができて、魔女はそれを越えるのに大変だったやつですね、
うん、
これはいわゆるヨーロッパにもありますけど日本にもあるモチーフでね、逃げていく途中に山を作ったり川を作ったりするやつですね、
うん、
日本では三枚のお札っていう言い方をするんですね。お札を投げる、日本はとっても仏教化されてますのでね、そのお札になってるんですけど、ヨーロッパの場合にはこういうものを投げるんですね、
うん、
ハンカチを投げて山を出すとかね、
うん、
枝みたいなものを投げて険しい山を出すとか、そういうやつね、
うんうん、
これも昔話としては非常に古い、うん、大きな世界中にあるモチーフなんですよね。
一瞬にして場面が変わるんですね。
それで変わるね、一瞬にして変わる、うん、そうそう、極端なあれですね。それからバグパイプにあの王女に子供を一人くれてやってくれって言うと、王女が子供を産んだと。でその子供の親が誰かってやつですね、
うん、
これもよくあるモチーフでね、
うん、
大抵は貧しい男とか一番みんなからバカにされている男が父親だってことは分かるですね、
うん、
でその時に今のあれはリンゴが出てきましたね、
うん、
このリンゴをお前のお父さんにあげなさいって言うと、子供はそのリンゴを自分のお父さんのところに持って、それがこの場合は羊飼いの少年だった。これもよくあるモチーフですね、とっても有名なモチーフね、これもね、
うん、
短い話なんですけどね、そういう大事なモチーフ、ヨーロッパでの大事なモチーフが随分たくさん入っていると思う。その意味ではあんまりモンゴル風というかな、そっちの方じゃなくて、はい、むしろヨーロッパ風の感じがする話なんですよ、これね、モチーフから見るとね。
今回も魔女が出てきましたね。
そう、魔女が出てきましたね、うん、そうそう、うん、というのが一つね、
うん、
もう一つ聞いてもらいたいんですけどね、
はい、
これも聞いていただくとすぐ何か似てるってのは分かると思うんだけどね、何でもくっついてしまう赤い羊というんですよ、
うん、はい、
何でもくっついてしまう赤い羊、
はい、
あんまり長い話ではないんですがね、
はい、
昔々あるところに一人の羊飼いがいて、羊の番をしていた。 羊が一頭生まれるたびにご褒美に30ヘラもらい、一頭いなくなるたびに給料から30ヘラ引かれることに決められていた。ヘラやったらお金の単位ね。さて、羊飼いは森の中に立派な小屋を建てて住んでいたのだが、ある日の夜中、一人の男が羊飼いのところにやってきて、止めてくれと頼んできた。では、一つ30ヘラを投げ出すとするか。羊飼いは外へ出て子羊を一頭殺し、その肉を旅人のために料理してやった。それから二人とも寝た。次の日の朝、旅人は羊飼いに言った。羊たちの囲いへ行って羊を調べてみなさい。羊飼いが行ってみると、囲いは羊でいっぱいになっていた。囲いの真ん中には一頭の大きな子羊がいた。すると、その見知らぬ男は言った。羊は皆ご主人にやりなさい。ただあの赤い羊だけはあげないで持っていなさい。主人は一頭につき30ヘラずつ払ってくれた。それから羊飼いはその主人の家を出たが、赤い子羊が後からついてきた。夜になって羊飼いは宿に立ち寄ってそこで寝た。この家には娘と妻と夫がいて、家族はそれで全部だった。夫婦は朝早くから乾燥場に出て行った。娘が赤い子羊を指さして言った。これは美しい手袋になるわ。しかし娘が羊の毛を一塊切り取ろうとすると、その手が羊にくっついてしまった。娘はわめき始めた。すると父親が乾燥場から急いでやってきて、竿で羊を殴りつけた。ところが竿は羊にくっついて離れなくなり、父親もそれにくっついたままになってしまった。今度は妻が乾燥場からほうきを持ってやってきて羊を殴りつけた。ほうきは羊にくっついてしまった。そして妻もほうきの柄にくっついたままになった。さて、あるところに王女がいた。この王女はいつも悲しそうにしていて決して笑わなかった。王は娘を笑わせた者には国を半分と娘とを与えるとお触れを出していた。そこで羊飼いは子羊を連れてそこへ行った。羊には夫も妻も娘もぶら下がっていた。王女は笑い始めた。それで羊飼いは王女をもらい王国を半分もらった。それから羊飼いは羊にくっついていた人々を解き放してやった。そして二人は幸せに暮らした。多分今でも幸せに暮らしていることだろう。って言って終わるんですね。これ金のガチョウというね、グリム童話で言うと金のガチョウって話がありましてね、それとほとんど同じですね。それの類話だと思います。これは、うん、くっついてしまうというですね、
うん、
この何でもくっついてしまうというのは日本にもあるんですよ。こういう話ね、離れなくなっちゃうという、
うん、
非常に分かりやすいんでしょうね、子供にとってね。
楽しいでしょう ね想像してみると。
そう、想像してみるとね、うん、でくっついて行列になってくるわけでしょ、
うんうん、
だから割と人気があるんですね、このモチーフはね、
うんうん、
理屈から考えたらおかしな話なん
ですよ。そうですね、うん、
理屈は全くなし ね、
うん、王女とか宮殿とか、フィンランドはよく出てくる言葉ですね。
出てきますね。それは出てきますね、
うん、
はい、それはもうほとんどヨーロッパ的ですよね、うん、あんまりモンゴル風じゃないかもしれないけど ね、
うんうん、
よく出てきますね。それはもう一つ聞いてもらいたいんですけどね、
はい、
親指同時っていう話です、
はい、
ある小作地で小作人が耕しているとそのそばを王様が通りかかった。近くにもう一頭別の馬がいたが、そのそばには人の姿が見えなかった。あそこのもう一頭の馬は一体誰が使っているのかと王様は尋ねた。私の長男です。その息子を売ってはくれまいか。とんでもない、どうして息子を売ったりできるもんですか、と小作人は答えた。父ちゃん僕を売りなさい、とその少年はつつくれの間から叫んだ。父はそこで息子を売り、王様は息子をポケットに入れた。しかし王様が少年を入れたのはお金の入っているポケットだった。息子はポケットの中から叫んだ。父ちゃん僕を送っていってよ。父はついていった。少年はポケットからお金を残らず投げ出した。お金がなくなると少年は言った。父ちゃん父ちゃん、さあもう帰っていいよ。父は引っ返しながらお金を拾った。 王と少年が宮殿に着くと王は言った。私の長靴と靴下を脱がせて干しに行け。少年は長靴をストーブの煙突の中に押し込み、靴下を大きな桶の中に浸した。次の日の朝、王は言った。長靴と靴下を持ってこい。少年は靴下を持ってきたが、まだ水が床に垂れていた。王は怒って言った。これは全然乾いていないじゃないか、長靴を持ってこい。親指童子は長靴を持ってきたが、片方は胴が少しばかり残っていて、片方は底が残っているばかりだった。少年は言った。これは乾いていますよ。なんだと、ぶん殴ってやるぞ、と王は言った。それで少年は自分の藁の寝床に潜り込んだ。みんなしきりに探したが、少年を見つけることはできなかった。そのうちに藁を大牛に投げてやると、大牛はそれを少年もろとも食ってしまった。次の日の朝、下女が家畜小屋に来ると、少年は大牛の腹の中から叫んだ。おはよう。下女たちはこのことを人々に知らせた。それで大牛は殺された。人々は少年を探したが、どんなに探しても見つけることはできなかった。人々は牛の腸を畑に持って行った。狼が来て、少年もろとも腸を食ってしまった。少年を食った狼が羊の囲いに走っていくと、腹の中から少年が叫んだ。羊飼いさん、羊飼いさん、狼がお前の羊を食うぞ。それで羊飼いは怒鳴り始めたので、狼は何を取らずに引き下がらなければならなかった。おいお前、と狼は親指童子に言った。お前はそこでは何もできないし、俺はもう飢え死にしてしまいそうだ。よし、出て行ってやろう、と少年は答えた。僕を父ちゃんの家の玄関まで運んで行ってくれればな。狼は父の家へ行った。しかし少年が、玄関までだ、と言ったので、狼がその通りにすると、少年は叫んだ。父ちゃん、父ちゃん、玄関に狼がいるよ。父は出てきて狼を殴り殺し、息子を取り戻した。さて二人は狼の毛皮で巾着を作り、その中へ王様からもらったお金を入れた、うん、という親指小僧みたいな話ですよね。
そうですね、うん、
小さい男の子の話ね、うんうん、これもあの世界中でこういう主人公いるんですよね。小さい男の子、うんうん、とんでもないことするのがね、その一つです、う
ん、今日はフィンランドの昔話をご紹介しました。一つ目がマルティ、男の子の名前でしたね、うん、そして二つ目が何でもくっついてしまう赤い羊、三つ目が親指同士、どこかにあるモチーフがこう感じられるお話ばかりですね。
そうですね、はい、割と国際的なモチーフですよね、みんなね、
うん、さて来週は、
ね、来週もね、フィンランドの話もう少し聞いていただこうと思って、
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。